月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
忙しいぞ本当に
大変大変もう、
1月8日金曜日、時刻は8時を回りました、はい、月刊ゆきさだえさおの時間でございます、はい、お相手は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです
ということで監督今月もお帰りなさい、
はい、ちょっと口内炎が痛いんですけど、もう
なんか超キャンペーンで忙しいみたいです。
本当にね、喋りすぎて、噛むんですよ噛むとね、口内炎ができますね。
あ、いかんですね。
いかんですね。同じとこ何回も何回もね。
そう、もう口の中に何箇所口内炎ができてるかっていう。
今日はですね、そんな監督を助けるために、はい、いろんな方のコメントが
おろおろ
ガンガン来てますんで。
そうですか、はい、楽しみですね。
まあ、今度は愛妻家公開直前スペシャルと。
そうですね。よし、
5時5分間たっぷりお届けしたいと思います、はい、じゃあまず監督からタイトルコールをお願いします。
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです、はい、まあ改めましてというわけではないんですが、ええ、明けましておめでとうございます、ええ
、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いしますね。本当にね、毎月帰ってきてもらってこの生放送をするっていうのがですね、はい、あのもう4年
もうそんなになるんですよね。
真央ちゃんも大きくなりますよ、ね、
本当に
本当ね、
映画もその間何本も作られてる。
そうですよね、はい、
真央ちゃんも大きくなります
大きくなりますということで、先月ですね、あの今度は愛妻家をやってね、の試写会が12月4日行われまして、
はい、
まあ、その時にいろんな感想なんかもですね、リスナーの方っていうか、あの試写会を見た方からいただいておりまして、それを今日紹介しながら、
はい、
お届けしたいなと思うんですが、ですね、まずは、
はい、恵子さん、主人に会いたくなりました。1分でも早く帰ります。
やっぱね、
そうなんだ、
う
ん、
まあそういう感想が出る映画なんでしょうね、
はい、
映画なんでしょうねって一言でしたよね
でもや薬師丸さんがやっぱ素敵だったっすよ、うん、すごく、
すいませんシーラ見てないの。
ごめん、
そうか、
ごめん、
見てないの。
あ、そういえば薬師丸さんといえば、なんか昨日、
そうです、
昨日なんかコンサートあったんでしょ。
そう、20年ぶりのね、あの薬師丸さんが、
おお、
あの歌を歌うっていう、
ね、生田監督も映像映ってるの見ましたから、うん、その場にいらっしゃったんです
ね。いましたね。
生どうでした
の。もちろんもちろん、まあ、今回なんでやることになったかっていうのはもうね、うん、いろいろ言ってると思うんですけど、今度愛妻家をやるにあたって、うん、まあ、もちろん宣伝活動をやるんだけど、うん、ただそれだけでもね、何かトピックがないとっていうのもあるし、うんうんうん、でたまたまきっかけはもう何度も言ってますけど、もう忘年会、あ、忘年会の打ち上げ、
映画のね、
映画の打ち上げで、うんうん、薬師丸さんがこう歌を歌ったんですね、うん、スタッフが感涙、うん、号泣、うん、歌声に、うん、で豊子さん昨日言ってましたけど、うん、もう30年ぐらい前の古いそのカラオケ機械のしかもメインテーマが入ってなかったんですよ、その時。
あ、それには
入ってない、うん、もうだからもうメインテーマは聞けなかったんですけど、うん、セラフ的感じとウーマンは入ってて、うん、それを歌ってもらったっていうのもみんな感動してですね、うん、もうこれはってプロデューサー思ったわけですよね、うんうん、いや、もう今もなおこの歌声、うん、これはそれを聞かせることが、まず今度は再開をまず薬師丸さんが気に入ってないと、うん、それは進まないですよね、
うん、
気に入ってるんですよってことも一応わかるじゃないですか、そういう風にやってくれるってことはね、そういうのもあって、まあ、薬師丸さんもそれを、いや自信がないけどじゃあやってみようかなみたいなことがあってね、
うん、
で昨日も実際ね、正月返上でボイストレーニングをしていただいて、
いやもうプロですね、
いやもう本気でやっていてですね、うん、でこうまずですね、こう客席1000人ぐらいでしょ、うん、客が赤坂プリンスのホールの中で、うん、で薬師丸ゾーンにいる人たちがね35歳から50歳ぐらいかなと思ったじゃないですか、ほとんどが50歳に近い人たちですよ、当時だから大学生とか高校生デビューしたところに
一番暑かったんですね、
暑かったんですよ、その人たちがやっぱり来てるわけ、でも固唾を飲んで待ってるわけですね、そしたらスクリーンにバーンと映し出されるのが、まず野生の照明の時からの薬師丸さんの歴史というかね、あの角川時代の
映像が、
映像がこうフラッシュバックしていくんです、バーンと。 もう名場面ですよ、どれ見ても、うん、ね、私お父様を殺してしまったとか快感っていうとことか、もうとにかくもう名場面がグワーッとあって、もうどのシーンも全部もう、うん、本当に何気ないシーンも全部記憶に蘇ってくるようなフラッシュバックが映し出された後に音がバッて途切れると、こうカーテンが開くとそこに役所さんが立っている、多分
たまらん、
泣いてる人は泣いてましたね、
泣くでしょうね、それは、
も
う間違いなく
想像するだけ涙が出ますね、
豊川さんずるいな持ってるなやっぱりって何かをっていう、やっぱりすごいねってやっぱ豊川さんも言ってましたし、僕は豊川さんの後ろの方で関係者席で見てたんですけど、いやーでもね、固唾を飲んでみるから、みんなもうとにかくもうなんていうの、この一瞬一瞬を忘れないように記憶しようみたいな。
なんかわかるな。
このだって1000人、だって3分間で売れたんですよ、チケットが。
見れなかった人がたくさんいるわけですね。
1000人が当たるっていう、あと大阪でもう一回やるんですけどね。来週やるんですけど、それも1000人。約2000人しか全国で見れなかったコンサートだけど、いや薬師丸さんのトークもさることながら、もう歌はもう本当に素晴らしかったですね。でも僕らのトークはまあね、おまけで早く終われって感じだったんですけどねまあでもそこは今度愛妻家をこうとにかく皆さんに知ってもらいたいっていうところもあって、で非常にそのトークで喋っていたこともね、いろんな人に支えられてるっていうことは今度愛妻家のテーマでもあるから、そこに引っ掛けてずっとトークをされてるんですよね。で多分映画を見てない、見てから、あ、薬師丸さんがあのコンサートで言ってたエピソードっていうのは、うんうんうん、ね、きっとこのことを言ってたんだと、この映画のテーマを僕もね後で分かるんですよ、うんうん、あ、これって全部この会話って全部薬師丸さん今度は愛妻家のにつながるテーマで喋ってらっしゃるんだなっていう、うんうん、そこはね言わないんですけど、本当にねそれがね素晴らしかったですね、うん、もうそれ第1曲目がですね、僕が聞きたかった、うん、メインテーマから始まるんですよ。
素晴らしい選曲、素晴らしい、
まあ、僕のためにと勝手に思ってたんですけどそれは多分違うと思うんですけど、
1000人みんな僕のためにと、
いやでも僕は本当にカラオケ屋で ね、うん、のね、もう豊川さん曰く小汚い、ね、うん、カラオケ屋じゃなくて、イタリアンレストランにあるカラオケの機械ですよ、30年ぐらい前の30年前だったらおかしいんですけどね、20年ぐらい前、10年前とかの古い機械だったんですけどね、うんうん、それでこう歌っていただいた時にでもうもう素晴らしかったのに、今回生バンドで井上彰さんがバンマスで、うわすごいですよ、アレンジャーの数々のルビーの指輪とかのアレンジャーの方なんですけど、もうすごい超有名な人が、本気だなと、これは素晴らしかったです。
いやなんかいかにその薬師丸さんがこの映画を気に入っているのかっていうのが、そう、ね、伝わってきますね、
心がねありますね、
やっぱね20年ぶりにね、やっぱ薬師丸さんの歌声っていうのは何だろうな、しかも薬師丸さんの主題歌を歌ってらっしゃったじゃないですか、うんうん、でそれに映像の記憶があるわけだから、うんうんうん、もうダブルで、うん、でも蘇るから、うん、それ話してるだけで泣きますよみんな、うんうん、いや僕も本当にグーッときますよね、鳥肌が何度も立ちましたね、
自分のなんか人生と重ね合わせる部分が ね絶対あると思うんで、
力がある、いやもう曲順ももう素晴らしかったですよ。
ぜひ、なんかそこ新聞記事にね、
メインテーマ
書いてありますけど、
少しだけ優しく、紳士同盟、紳士同盟なんてこうだったよなみたいな。まあ僕探偵物語も好きなんですけどね。いやまあそれでね、セーラクと機関銃が一番
最後、
もう最後で、もう最後の最後まで歌わないところがね、
みんなねグッとね、いつ出るんだって。
でアンコールでメインテーマのアレンジバージョンをもう一回、最初に歌ったメインテーマの、今度はもうピアノとコーラスだけでやるっていう、
見事に構成されてますね。
でも素晴らしかったですね。
よかね、
まあ全国の見れなかった方はですね、本当薬師丸さんの魅力はとにかく今度は愛妻家を、
そうですよ、
見ていただいて、
そうそうそうそうそう、
もう本当にもうね、薬師丸さん、僕らも含めて、そのなんかね、その薬師丸さんのファンだった人たちっていうことの延長上にある映画っていうのは僕も言い続けてきましたけど、なんかそういう映画にもなってるし、まあそれはね、薬師丸さんの部分だけで言うとだけですかね、まあ、それ以外にもこの映画はちょっといろいろ、
この前の試写会の時の感想もちょっとどんどん紹介していこうと思いますが、こちらは、
はい、 ピノリさんです、どんな映画なんだろう、ワクワクしながら見た私はとてもいい意味で裏切られました。クリスマスの日のシーンでは涙が止めどなく溢れ出てきて止まりませんでした。今度は愛妻家、最後に意味がわかる深い作品でした。素敵な時間をありがとうございました。
なんか試写会にね当たらなかった人からもお便りいただいておりまして、
あらら、
赤見さん、
はい、
試写会に外れた自分に当たった友人がかけた一言、
はい、
この友人は見たんですよね。
友人は見たんだ、うん、
これはお前の予想を超えた映画だ余計な情報は入れないで絶対映画館に行けっていう、映画に関してはかなり辛口な友人なのでここまで絶賛するのに驚いています。期待しています。公開日に絶対映画館に行きますという赤見さん。
その友人って木部さんみたいですよね。
なんかねやっぱ進めたくなるっていう気持ちでも分かるんですよ、映画を見た。
それあのいろいろね僕の映画仲間も見てくれて、香川照之さんがね、
はいはいはい、
見ていただけたんですよ。
こっちにコメント来てますよ。
たまたまね忘年会に来てて、はい、なんかどうなの愛妻かっていう話だったんで、うん、ちょっと見てくださいよっつって見てもらったら、まあ、コメントまでいただけたっていうね。
ちょっと紹介してください。
はい、衝撃の仕掛け、不覚にも泣いた、この映画がヒットしなければ世界が終わる。
お絶賛だ、
絶賛っていうかすごいですね、大げさですよね
すごいですね。
いや大げさなんだけど、母さんね電話かかってきて、まあちょっとしばらく沈黙なんですよ。見ましたよ、まあ、この子が母さんの想像してください
。
伊沢さん見ました、今愛妻家、
うん、あそういうトーンなんですね。
こういうトーンなんです。なんか怒ってんのかなみたいな、うんうん、俺わかんなかったんだよね。え、それど何がわかんなかったの？あるその仕掛けが。
あ、映画のね、
うん。俺知らなかったからさ、これって、ってびっくり。びっくりして、俺泣いちゃいましたみたいな。あ、な、よかったんだみたいな。でコメント書くからつって、で僕もだからそういう意味では今回はある種たくさんの人に見てもらいたい。大衆に向けて、うん、あのね今僕の思いを語ったわけですよ。わ、うん、かったと。俺がそれを引き受けますと。
お
コメント期待しててくださいって言ったらこんな大げさなコメントが素晴らしいですよね。でもね、いやもう本当に宣伝部、あの宣伝プロデューサーたちも本当にもう本当に喜んでましたね、香川さんには。本当に
結構こちらのね本当有名人の方のコメントたくさん今寄せられてるんですけども、これは作詞家の有名な秋元康さんですけど、
はい、秋元康さん、この作品について多くを語れない、ストーリーの構成が緻密でその一部分を紹介してしまうとせっかくの感動が薄れるからだ、とにかく見てほしい、今年の賞を総なめにすることは間違いないだろう。
またこの方も絶賛ですね。
うん、また大げさに言ってますけどいや大げさに言うっていうのはね、でも僕らが大げさに言ってないわけだから、なんかすごくありがたいなと思いますね。秋元さんはね、僕が本当に上京したての頃にソールドアウトって秋元さんの会社で、僕はアルバイトっていうかねやったんですよ。で秋元さんもちろん前対談した時にそのこと覚えてなくて、秋元さん白いベンツに乗ってね、当時20代後半ですよ、まだ秋元さんおにゃんこクラブを廃止した頃って若かったんだけど、今とあんまり変わらない風格があってね、白いベンツを駐車場がないから近くに愛久病院っていう病院があって、病院の駐車場に入れてくれって言われて、俺はもう緊張しながら15分とか20分かけながら運転して傷つけちゃいけないっつって、でそんなことをた中なんですけど、秋元さんはまあ恐縮していただいてるんですけどね、今となっては。ただ、
まあ、ね監督もされる方ですからね、
やっぱり
映画に関するこう何でも褒めるって人じゃないですから、
ね、いや秋元さんはねやっぱりすごく仕掛け人っていう言葉をよく言われるじゃないですか、時代の、うん、そういう意味じゃすごく時代を見てくれてるんで、うん、ここまで絶賛してくれるとは思わなかったし、うん、多分この後に読売新聞で、秋元さんのインタビューが載ると思いますんで、それはちょっと読んでもらえると、
なるほど、
ちょっと本当に気に入っていただけてることがすごく分かったし、僕もすごくね嬉しかったですね、それ読んで、本当感謝してます。
まあこのように有名人の方絶賛の今度は愛妻家なんですが、先日の試写会が終わった後にですね、もう映画を見た一般の観客の方のコメントも取っております。これはもう正直なね、
はいはいはいはい、
監督にとってさあどうなのかっていうコメントもらってますんで
俺も聞いてないですからね、
そちらの方ちょっとお聞かせいたしましょう、どうぞ。
まあもうすごく良かった、風邪ひいてたんですけどね、ちょっとでも涙がいっぱい出て、あんな展開になると思ってなかったので、はい、すごく感動しました。
ちょっとすごく感動しました。なんとなく何ですかね、言葉で表さなきゃなんか気持ちは伝わらないような感じがしました。
自分の人生を振り返る機会になったような気がします。
面白かったです。やっぱり夫婦の在り方っていうのはちょっと考えさせられました。
なんか表面はね、みんなバラバラな感じでしたけれども、やっぱり内面からにじみ出るあったかいものがですね、全部キャスティングによく出たと思います。で、見終わってからちょっとホッとする映画でしたね。それにやっぱりなんていうか、まあ今度は愛されたよりも今が一番大切だと思いました。
すごく良かったです。もうなんか感動して最後涙が止まりませんでした。早速明日会社で進めようと思います。
じゃ大事な人には素直でいたいなと思いました。
いかがですか？
右に同じで、でももうとにかく涙涙で非常に感動しました。
あ、それも進めます。娘たちが会社に勤めとってですね、よかお映画だった時はよかったよって言うとですね、会社 の映画好きがたくさんおりますからね、すぐ見に行きますよ。
かなり、泣きましたけれども、
なんか、監督ありがとうございます。すごく素敵な映画でした。確認作業のためにやはりもう一度見なければいけないかと思ってます。
もうすごい感動しました。もうずっと半分以上泣き年でした。
すごく感動しました。毎日毎日何気ない風景がとても大切なんだなと改めて思ったことと、毎日主人に可愛くいってらっしゃいと言いたいなと思いました。はい、
ものすごく良かったです。本当になんかもう一瞬一瞬が本当に大事な時なんだっていうのを感じて、全てのなんか愛する方がいる方に見ていただきたいです。なんかもう本当に愛っていうのは、形は分からないけれども、もうすごく深くて限りないっていうことをすごく実感できる映画だから、ぜひ見てって伝えたいです。
ということで、皆さん本当なんか興奮してる感じが伝わったかと思いますが、
いやー、これ本当こういう風に言うんですね。コメントを取るとよくテレビとかで、ほらなんか泣きましたとかってそこしか使わないじゃない、短くしか、15秒とかの CM だと。でもやっぱりすごいありがたいですよね。僕の映画ではあんまりこういう手法っていうかね、感想を入れるって泣いてる瞬間の CM とか、そういうのってなんかどっかで僕もちょっと敬遠してたとこもあるんですけど、今回は本当に中身が伝えにくいんですよ。見ないと本当に実感できない、
そうですね、
下手になんかあらすじとかで全部バラしてしまっても、本当に見ないと全然感覚が違うんですよね、この映画は。だからなんかこういう言葉が一番ね伝わるんだろうっていうふうにやっぱり思ったし、やっぱね今回本当にみんなね自分の言葉で自分の人生と重ね合わせて、なんかすごくあの意見を言ってもらってるっていうか感想を言ってもらってるっていうのがものすごく嬉しいですね。いやもう本当にありがたいです。ありがとうございました。
いやだからなんかほらもっと本当たくさんの人にインタビューをね撮ってて、時間の関係でこのぐらいになっちゃってますけど、ほとんどもう 100% 良かったっていう感想がもらえたんで、もう僕もびっくりしました。もう辛口なこと言う人いないのかなぐらいな感じに
探したけど
100% みんな良かったって、珍しいことじゃないですかね。
なんか声がね皆さんなんかこう震えていらっしゃる感じがしてね、
もし見た方でね、リスナーの方で、監督に意見、
感想がねあられる方は、
送りたいという方はどんどんメールファックスでお寄せください。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
なかなかねストーリーを深く語れない映画ではあるんですけども、まあ皆さんにちょっとその興奮度合いっていうのは伝わったんじゃないかなと思うんですが、さて続いてはですね、出演してる方々からコメントをいただいておりまして、これ監督がインタビューしてくれたんです
よね。もう僕が取ってきましたね。
そうなんですね。
インタビュアーとなって、
はい、もう僕は常にインタビュアーですから、
もうそれはこれが月刊行く先さんだから。
素晴らしい。
完成披露試写会の時に ね、出演者が集まって ったんで、はい、もうすかさずスケジュールを縫ってもらって、はい、この番組のために撮ってきました、
はい、
でもこの番組ならではのコメントになってるような気もしますけど、みんな気楽に喋ってますから、
はい、あ、そうですか。
まずはオカマの文ちゃん役で登場の石橋蓮司さんと、ね、カメラマン助手役をやってる浜田岳君、このお二人の、インタビューをお聞きください、どうぞ。
あのですね、うん、僕が熊本で月刊雪さらいさおっていうですね
熊本
番組をやってまして、うんうん、皆さん熊本は何かあります、思い出。
いや、熊本は今のところ ないですね。まだそこで、熊本出身の女性と一緒になったこと、まだ結ばれたこと一回もないような気がしますね。北海道、北が多いんですよね、今まで。あ、そういう話じゃないのね。そういう話じゃないの、ね、
僕はまだないですね、はい。
今度ラジオやってて、まあ、今度愛妻家がね、熊本の試写会でもものすごく反響が良くて、うん、なんでちょっと今度愛妻家についてね、うんうん、ちょっと文ちゃんをねとりあえず文ちゃんの素晴らしさを僕も結構喋ってるんですけど、石橋さんどうでしたか、うん、60過ぎてのオカマ役っていうの
あ、熊本といえば僕は熊本映画祭なんかが昔あったんで、はいはい、それよく熊本映画祭初期の頃からよく行ってましたんで、はいはい、そういうこと今思い出した。あ、文ちゃんですね、
文ちゃんですね。
まあ監督ともね話したんだけれども、役者がオカマをやるってなるとどうしてもそのオカマというね一つのパターンになってしまうっていうのがね嫌で、だから監督とは今回オカマの役ではやらないよ、女性としてやるからねというふうに言って宣言して、でもう女性として扱ってくださいっていうふうな形でやってね、でもまあ結局はオカマだったんだけども残念ながらね、うん、でも水川あさみちゃんなんかともやっとライバル意識を持ってやれたしね、うん、で薬師丸さんはゆるくちゃんはああいう人柄だから俺に対してライバル意識も持たないし、化粧の仕方はこうした方がいいんじゃないのっていうふうにアドバイスなんかしてくれたんだけども、でも最後までやっぱり水川あさみとのライバル意識がねこの作品を支えて文ちゃんって役を作らせてくれたのかなって、そういう意味ではあさみに感謝しなきゃいけないかなっていうふうに思ってます。
ガッくんは何かありますか、
文ちゃん、あ、僕ですか、うん、僕はもう本当にいっぱいいっぱいでした、先輩方のところになんとかこう置いてかれないようにというか、なんとか必死にやってた印象ですね。はい、
じゃあもう簡単に熊本の人に、はい、なんかこうアピールを自分なりの、
はい、アピールですか、そうですね、水川さんとこう抱き合う最後のあの時にこう不慣れなりにちょっと僕背伸びをしてこうちゃんとやろうと思ってやったんですけど、正午を見たら指がもうピンって伸びててうわ俺ダメだなって思ってでも一生懸命やったのでぜひ楽しんでもらえたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。じゃあ連さんも簡単に最
後、この映画を持って石橋蓮司という役者は忘れてください。多分この映画の後からは多分違う芸名でデビューすると思いますので
どうかされたんですかね、
暁にはですよ、もちろん皆さんのご支援がないと私は女優としてデビューできないかもしれないので、ぜひ皆さんから支援していただいて新たな分野としての女優としてデビューしたいと思います。よろしくお願いします
じゃあ石橋蓮司さんと浜田岳さんでした、どうもありがとうございました
ありがとうございました、
すいません
すいません
なんか蓮司さんは後半ちょっともうキャラクターになってましたけど、
だんだんだんだんね、もうとにかくね女性になりたがってるからもうねもう言わなきゃいいのに、もう打ち上げの時からもう薬師丸あさみです、薬師丸あさみですってずっと言ってて、もうそこがねちょっとなんか年を取ったオカマだなっていう感じがするんですよね。ただね蓮司さんはもうこうやって今は本当気楽に喋ってらっしゃいますけども、うん、これ映画を見たらね、うん、ちょっと驚きますね、うん、みんなね分かんない人もいるみたいですよ、うんうんうんうん、だっていつもの大体ね こうやる役って言ったらヤクザか
いかつい役とかですね
大義士ね、うん、刑事ですね、うん、年老いた刑事、うん、爽快や、
うん、なんか一癖二癖あるような役が多いですもんね。
そうそうそう、うん、そういう役がやっぱ多いわけですけど、うん、やっぱねレンジさんの真骨頂とかやっぱ役者としての魂みたいなものはこのね文ちゃんっていうさっきも言ったように典型的なオカマではないんですよね、うん、日常の中のオカマの日常だから、うん、あの例えばお店にいる時のオカマではないわけだから、うん、ただもちろんお店にいる時の雰囲気ももちろん出てくるんですけど映画の中には。ただこれはねちょっともう本当に見てほしいですね、うん、で浜田岳くんはね、うん、さっき言ったのはね背がちっちゃいんですよ、うん、もうこう本当にまあね彼はねすごいいいキャラクターですけど、うん、本当にちっちゃくて水川あさみと抱き合う時にピンと伸びてたし
指がピンって
こうぐるっと手が届かなかったってことをすごく気にしてて、でもね彼はなんか彼なりのこう男気というかね、
いやあのシーンすごく僕好きです、
うん、どのシーン、うん、どのシーン、
いやそう重ね合わせる人もいるでしょうね、う
ん、あら見た
よ。すごい浜田岳くんいいですよ。
指がピンを見ましょうね、うん、
ぜひ劇場で確かめていただきたいと思いますが番組の後半では、
はい、
いよいよ主演のお二人からの、はい、コメントもいただいておりますので、まだまだ番組は続きます。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャストいかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シーラでした。